熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューしながら、百人百様のイエスのバイブレーションをお届けしてきたインターネットラジオ旅をする種という番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、本当にたくさんの実りをいただいて今があることに改めて気づいた感謝を込めて、この12年の間に出会ったご縁ある皆さんに出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。ということで、3回目の今日は、まあ12年は愚かというかね、あの20年超えのね、つかず離れずで一緒に旅を続けてきているこの方、イマジンボン踊り部の歌姫山口愛ちゃんを鎌倉山の音の葉スタジオにお招きしております。
パチパチパチパチパチパチパチ
これね、60になっても70になってもこんな感じでやってるのかしらね、私たち ね、
ずっとね、飲みながらやってんでしょ。
そう、ね、
きっと
今日もね、お茶飲みポリポリしながらの収録になっておりますけれどもね、はいはい、あのもはや愛ちゃんはね、そう、私以上にも旅人になってしまわれてですね、
ユキもすごかったよね。
すごかったよね。あの電話とかね、かけると
今どこに帰ってくんのだよね。
ほんとね、そんな感じだったけど、まあ、まさに今、愛ちゃんそんな感じよね。
そうそう、このね、なんか湘南会話に行っても、いつまでいるのみたいな。
どこがいいやねみたいな、ね、
全国我が家でございますね。本当にね、ありがたいことです。
いや、まあ、そんな愛ちゃんね、だけどね、どうですか、こう12年を振り返るってなった時に、
ね、12年も生きてんですね。
いやもっと生きてるやろ。
長かったよ、
長かったよ、
あって言ったらね、12年でしたね。
そうだね、
びっくりします、本当に
光のスピードでね、うちら駆け抜けてるからね。
日々ね、日々全力投球なんで、
本当ね。12年ってなんて言ってね、さっきね、いや12年前ってだから実は2011年だよみたいな話をした時に、何が脳裏に浮かんでたんですか、
ね、え、震災の年でしょって言った、私その時に葉山に引っ越してきて、震災の直前、震災が3.11だったんだけど、その本当直前の12月末ぐらいに葉山に引っ越してきて、それまでずっと都内にいて、ね、ゆりぴを追いかけるかのように、ゆりぴが引っ越すところに私が引っ越すってい
う、ね、謎の現象が
意図してないのに、なんか追っかけてんのみたいなね。
そんな時あったね、本当に。だからそっか、直前に都内から、ね、引っ越してきて、 そして震災があり、
その間キューバにいたからね。
そうだね、そして彼氏作ってね、ベネズエラ人の彼氏
電波に
電波に。
まあそれはそれで、でもそれがあったから盆踊り部にいるっていうのもあるからね、
そうだよね、
流れが不思議でね。
いや、そうだね、
それがなかったら、まあ、ベネズエラっていう国に行くこともなかったし、そこであの日本の歌を歌ってくれって言われて、日本の歌全然知らないなっていう感じにもならなかったと思うし、それでなんか日本文化週間っていう大使館のイベントに出るってことになって、必死でこう民謡を練習するみたいなことがなければ、帰ってきてね、その歌ってって言われた時にそんなポンと歌えなかったと思うしね。
だってね、かつての愛ちゃんの、まあ、歌ってたものってね、日本の民謡とかとはね、全然ない ね、
ね、黒人音楽、まあ、ソウルとか、そういうものから、まあ、ゴスペル、ジャズ、ブラジル音楽、ラテ音楽なんてね、スペイン語とかブラジル、ポルトガル語とか日本語がほとんど出てこない曲ばっかりやってて、まあ、自分はそれがなんか今までの自分の中にないものだから面白いと思ってたんだけど、まあ、そこを経て日本の音楽っていうものに帰ってきた時に、民謡やべえみたいになって、すごい、ね、音の感じから、その節回しから間の取り方とか、この型にはまらないこの感じは何なのかしらって思って、衝撃を受けて、難しいなと思ったし、でもそれが面白いって思えたのはやっぱ一回りしたからなんだろうなと思って、ちっちゃい時とか聞いてても別にね、 ふーんみたいな、
うん、むしろね、うん、ごめんなさいダサいという感覚とかもね、うん、古いとかねそんな感じもあったかもしれないね子供の頃はね。
そうそうだから、まあ、それやって帰ってきた後にあのおことの人と民謡ユニットを組むことになって、でそれでまあ、 あの下手くそなのをもう散々思い知らされ
やっぱり全然違うのね、うこう歌い方もだろうしリズムもとかね
発声から何から全然違って、あ本当にこの日本の歌がちゃんと歌えない衝撃みたいな、
あむしろ難しさを感じてたのね。
そうね、日本人なのにって思ってたし、だけどまあそれで日本の歌の面白さに気づいたところもあるから、それで帰ってきてね、まさかそのパレードで盆踊りを歌うこと、うん、盆踊り曲を歌うことになって、それがみんなで面白いってなって、うん、バンドになっていくみたいな流れになるとは思ってないから、
うん、私もねサックスで盆踊り曲やるとは思ってもなかったよ
本当だよ ね、 ね、
それまでね、うん、結構愛ちゃんとはいろんなバンドでねご一緒させてもらい、ね、それこそねオリジナル曲とかもそうだし、うん、まあ、ブラジルとかもそうだけど、うん、まあ日本の伝統的な音楽をやったことはなかったね、うん、私は ね、
ね、うん、ないよね、しっかり聞くこともないし、まあ、簡単になんでちゃんとテレビとかラジオとかで流れてないんだろうっても思った。あ教科書で教えたりとか、うん、別に音楽の時間で先生がその発声法とか民謡を教えてもいいわけじゃん。
そうだね、
ないもんね、
ないね、
うん、こう不思議と思って、うん、私たちの音楽ってやっぱルーツだからさ、
そうだね、
うん、この暮らしだったりその時のね、その人たちの先人たちの知恵とか自然に対する畏敬の念とか、それこそね本当いろんなね引きこもごもが詰まってて、うん、私たちの源っていうものなのに、それを教えないし伝えないんだなみたいなのは、でもそれは暮らしの知恵とかも一緒だなと思った。
そうね、
手仕事とかも味噌の作り方とかね、醤油の作り方とか梅干しの作り方とか
学校で習わない ね、
ねえ、やったらいいのにって、むしろそれをやったらいいのにって思って。
そうだね、
うん、発酵食品とかね伝統的な食文化のことっていうのはやっぱ食べるって基本のことだし、
うん、
それで体とかね自分たちの思考ができてると思ったらめちゃめちゃ大事でしょ。
うん、
かそういうことをこそ教えた方がいいって
思
った
よ ね、 そ、 ね、
それをなんかあの田舎にいる時は一切教わらなかったから、逆に
田舎だったのにね、
そうそう、だからそういう環境はいっぱいあるはずで、うん、野菜育てるとかね味噌作るとかみんな普通にやってたことなのに、それをなんかおじいちゃんとかおばあちゃんから伝えてもらってないって思って、だから鎌倉とかこっちに越してきても12年前だよね、でこっちの人たちがやってることで結構衝撃を受けて、
あこっちに来てから、
うんうんうん、
ここ界隈の人たちは、うん、そういうことを意外とやっている
みたいな、
うん、
まあ、特に盆踊り部の、ね、周りの人たち最初はなんでこんな手間かかるめんどくさいことをみんな一生懸命やってんだろうってすごい不思議に思ったけど、あすごい大事なことをやってるんだって、なんかその思い出させてもらう、自分たちの暮らし方だったりとかルーツだったりとか、こういうふうに生きてたんだなっていうのを、あなんか思い出させてもらうっていう作業をさせてもらってるんだなってすごく思って、その、まあ、思い出させてもらう作業をずっとさせてもらってる12年かもね、
は
あ、戻っていってるっていう感じというかね。
なるほど、思い出させてもらっている12年。
そうそうそうそう、
なるほどね。
だから それの前はもうずっと自分たちの国にないものがいいんだって思ってやり続けてたから、
うん、
まあね、その外国の音楽だったり、まあ、暮らし方だったり、うん、まあ、映画見るのとかも食べ物とかも全部そうじゃんね、
かっこいい楽しい ね、 ね、
ファッショナブルみたいな
スタイリッシュ的なものは外にあるという感じがしてたのね、う
ん、ファッション雑誌も全部モデル外人さんじゃない、
うん、
ね、 そうね、それで日本人の体験には合わないであろうけれども、そういう、ま、見るのは好きだよ、そういうなんか技術的なこととか人の手が入ってることを見るのはすごく好きだけど、ま、そういうのを経てからなんか あの日本の伝統工芸とか着物とか、うん、そういうの見たらものすごいなって思うし、やっぱりね、
本当すごいよね、
これを手作業でやってたのとかね、うん、今私たちがそれをできるかって言ってできない、
できないね、
っていうことはやっぱ退化してんだなって思ったし、
そうだね、
だって味噌が作れるなんて知らなかったもん、
青
青じゃないだって
そうだね、
うん、え味噌って作れ、醤油って作れんのみたいな、
うん、じゃあ味噌が作れるんだ醤油が作れるんだって知った時、
うんうんうん、
愛ちゃんの中には何がこう内側で起きてたんだろう、
あなんかね、その生きるっていうことはこういうことなんだなってなんか思った、あとね、なんかこうできることが増えるっていうのは自由が増えることだなっていうふうに思ったかな、あ買わなくてもいいんだみたいな、へえ暮らせるじゃんみたいなそれまでそのね、あの都内とかにいたから、そのお金を稼ぐっていうことをしないと生きていけないと思ってたけど、あ野草って食べれんの死なないじゃんみたいな食べれる草 あるんだみたいな、
そうだ ね私もね、家の前がのっぱらでね、春になるとねあのスーパーに行く回数が激減するっていうね、
わかるわかるわかるよ、ね、食べれる野草って海藻ってこんな落ちてるの食べれんだとかねこっちに来るとそういうことをみんな普通にやってるから、すっごいなんかこう生きるのが楽しくなったという感じがあるね、
楽しくもなったっていう感じもあるだろうし、
うんうん、
なんだろうな、安心感というのかな、
そうだね、
大丈夫みたいな、
そうそう
そう、そういうのもね結構私も増えた気がしますね、う
ん、あと人とのつながりがこっちやっぱすごく強いというか、うんうん、手仕事とかそういう作業を通して喋ったりとかね、うん、いい時間を過ごしていくことでなんかこうつながりが深くなるっていうのもなんか教えてもらった感じがする、
うん、
あこういうのってすごく心が豊かなんだなって、なんか早く簡単に安くっていうのがいいものだみたいな価値観で生きてね、うん、来たというか、そういうところでしかこう、まあ、関西人っていうのもあるし
、ね、DNA レベルで
ね、安いもんいいもんみたいな、そういうのもあったから、すごい衝撃的だったよね、こっちの人、調味料そんな高いの買うのなんでとか、
確かにね、
そういうのが豊かだっていう価値観を教えてもらったのもやっぱりこっち来てからだよね。
じゃあまあ本当に思い出すという感覚がこの12年の中にはこうベースラインのようにこうなんか響いているようなところがありながら、まあ本当にそのね盆踊りもそうだけど、まあなんだろうな、その私たちはこう踊らせる側の、ね、ミュージシャンとして盆部には関わっているけど、多分昨年ぐらいかな、あの愛ちゃんがあの青森 その踊りの所作というか、そういうものを教えてくださる方とのご縁があって、その型というのかな、所作型の中にものすごくエネルギーがあるってことに気づいちゃった瞬間があって、青森通ってませんでしたっけ、
行ってましたなんでこんなに美しいって思うんだろうと思って、うん、踊りいっぱいあるじゃないですか、
うん、
まあ、世界中にねいろんな踊りがあって、それはそれぞれすごく素晴らしいと思うんだけれども、
うん
うん、その青森の南部手踊りっていうのを見た時に、何これっていうなんか衝撃的な美しさがあって、うん、まあね、止め払いみたいな、そしてこう腹丹田をすごく使う、足腰をすごく使うんですけど、その動きがねなんかもう別物というか、すごい芸能のレベルの高さに驚いたんですよね。それが800年とかもう続いてその方をね続けてくださっている、まあ、先生がいらして、それも指先のね伸ばし方からこの角度何回やっても違うって言われる、同じようにやっても何が違うのって思うんだけど、違うって言われる、
そうなんだ何が違うかわからないぐらい微細なところが違ったりするんだ、
とにかくこの流れをできるようになれっていう、同じ動きを何回もこうずっとやらされるの、何に違うのみたいな、何が違うのみたいな、もう微妙なこの手のひらの返しから角度からこの本当に手首の微妙なこのね動きとかも全部違うって言われて、みたいな
ちなみにその体得した感はあるんですか？
全然
あ、ね、
全然
難しい。
こんなのもうちょっとやそっとで体得できるものじゃないと思う。
そう、
もう何度も何度も繰り返して本当にちょっとずつやっていくんだなって、
それを命に刻まれていくような時間の感覚をね、通してなのかな。
ね、本当だから、まあ繰り返すことの大しさだったり、その型というもののエネルギー、美しさっていうのはすごくそこでね見せてもらって、あね、わ、日本人っていうのはこういうことをずっとやってきたんだなっていう、なんか、まあ勤勉さでもあり美しさでもあり、その能力、集中力の凄さっていうのかな。
ね、
できなくない、なんかずっと同じ動きをずっとやり続けるとか。
そうだね。そこにまあ意味というか、を感じさえしていれば頑張ることはできるかもしれないけど、最初はわからないよね。これかって気づくまでにすごく時間かかるものをやり続けるっていうことが、
ね、それがそれぞれの道と呼ばれるものになっていってるんだろうし、それを通して精神鍛錬とか、その型の美しさとか、そこに込められてるいろんなね、まあ、先人がつないできた意味とかそういったところも含めてあるんだなっていう感じがして、日本ってすごいなんか美しい国だなっていうふうに思えた。今までそんな思ったことなかったもん。知らなかったんだね。まあ、旅をする中でその日本のね、いろんな、まあ、景色とか風景、まあ、芸能なんか伝統工芸、いろんなものもなんか見る機会に恵まれ、それもね盆踊り部やってたから、そういうところに行ってみようって思えたんだと思うし、この12年は結構盆踊り部とともにあるよね。
盆踊りも12年目に入ったところだからね、今 ね、 ね、去年が11年目だったっていう ね、
そうね、
ところだからね。まあ、切っても切れないね、この12年を語る上で。ボンブはね、
最初は自分がなんでこれやってるのか本当に謎って思ってたし、ほらだって最初盆踊りかっこいいと思ってないからさ、なんでこんな演歌みたいなの歌わなきゃいけないのって思ってたぐらいだったけど、なんかそこにも気づかせてもらうっていうかね、それで祭りを追いかけていったら、なんかものすごい
世界だよね、
世界だったっていう。いやー、これちょっと教科書に載せてみたいな。いや、もう本当あの校外学習とか体験学習は祭りに行った方がいいって思うね。
本当だね。でもそれ考えると、日本各地で今祭りが消えかけてるじゃない。それってどう思う？
それは本当にね、みんながやっぱり行った方がいいと思う。行った方がいいっていうか、それを体感するってことをすごくやってほしいし、なんか盆踊り部はその一端を担うことができてるのかなっていうのもあって、それで歌う意識が変わったっていうところはあるよね。
あ、そうだね。今ね、本当ここ近年各地からね、ボンブ来てくださいって呼んでいただいて、そんな軽く行けるわけではないんだけど、でもその人たちの熱い思い、なぜ盆踊りを呼びたいのか、その自分たちの地域でどんなあのエネルギーを動かしたいから助けてくださいみたいな、そういう意識で呼んでくださる方々がちょいちょいこう出てくる中でね、その感覚を持っている人がやっぱりいるっていうね、
やっぱ DNA が開くっていうか、なんかあ、これって思うんじゃないかな。私も最初謎だったもん、なんで盆踊りやってるとこでこんなにみんながわーってなんのかなみたいな。
無自覚歌姫だったのね。
無自覚ポカーンみたいな、なんかみんなめっちゃ感動してるけど、これなんだろうみたいな。いや、ほらこっち煽る方で、輪の中のエネルギーってまたね、別物だからね、そこでこう一体になって踊るっていう感覚っていうのが最初は分かんなくって、でなんでみんなこう感涙しているんだろうみたいなのがあったんだけど、でもやっぱり実際に一緒に中に入って踊ってみたりとか、あの中で演奏させてもらったりとか、そうエネルギーの渦のすごさとか、みんなの感じてる一体感とか、その自分っていうものがなくなっていく感じっていうのかな、っていうのがすごく不思議だなと思ったの。踊り、同じ踊りを踊るってこういう感じになるんだって思ってたら、まあ、世界中の原住民はみんな和踊りを持っているということとかもなんかね、つながりだして、 沢になるってすごいことなんだなっていう、うんうん、でそれをやらせてもらってるっていうこともまたすごいことだなっていう意識が芽生えて、それでまあ、あのさっきのね青森の、 あの南部手踊りとかいろんなお祭り行ったりとか、その言葉の持つ力とかいろんなものに興味が湧くようになったから、なんか漠然と音楽っていうものをやっていたのがそこに集約されてきている感じはあるね。集約だ、そうだね、
集約だね、そうか、
なんでこれやってんだろうみたいな感じ、
謎が解けてい
って12年前とかはね、うんうんうんうん、ただそのみんながこう楽しそうに音楽の中で過ごしてるのを見るのが好きだったっていうのあるし、ね、わーいってこう音楽が鳴ってるとか楽しそうだったりとか、なんか自分がこう作った曲とかにみんなが共感してくれて、なんか涙流してくれたりとかっていうのもなんかすごいことだなと思ってたし、でも何のためにとか何でそれをやってんのかっていうのはあんまよく分かんなかったの、まあ、楽しいからみたいな。でも結構そのいわゆる売れる音楽と自分がやりたい方向性みたいなものがやっぱりすごい乖離するから、そこに苦しんだこともあって、その音楽とか歌で、うん、を歌うことはすごく好き、でもこういう歌は歌いたくないとか、うん、歌うことはすごく好きだけどそれでご飯を食べるっていうこととのそのギャップみたいな、とかね、なんかいろんなものに結構苦しんだ時にそのやっぱ自然の中入ってって、そうすると曲が生まれるんだよね。でその発行するためのエンディングテーマに使ってもらってる祈りっていう曲ができたりとか、そのただただこう自然の中でこうこのご先祖様からつながってるこう自分の体とか、その目の前にある風景っていうものをあの思い出してねっていうメッセージっていうかね、みたいなものがバーってその時降りてきて、何にもない原っぱでこうさんさんと太陽だけがこう照らもう照ってて気持ちいいな、綺麗な川流れてんな、蝶々が舞ってんな、平和みたいなもうこれでよくねみたいになってでも昔の人たちはこんな風景の中で、ね、暮らしというものを営んでこう自然に感謝しながら共存しながら暮らしてたんだなって思ったら、うわーってこう歌が生まれてきて、で最初はこれなんでこれ歌ってんのか分かんない、知ってる曲かなっていうぐらいの感じでメロディが降りてきたから、でも歌ってたら、あ違うこれ知らない曲だみたいな、で歌ってたらなんか涙がブワーって出てきて、蝶々が周りをブワーって飛び出しても何これみたいなあの、まあ、レコーダーっていうかね、その携帯で撮ってボイスメモとかで撮って、あとでこうね形にしていってあの曲ができたけど、いやライブで盛り上がるとかいう曲じゃないしみたいな、でどうね滝とかそういう自然の中とかでまあ歌うぐらいの感じで、そんな歌ってなかったのをたまたま監督がこうキャッチしてくれて映画に使ってくれてっていうので、あこういう歌を歌ってもいいんだって思えたっていうのが、でも歌、昔の人が歌ってた歌ってみんなこんな感じだったのかもしれないと思って、
いや今ね、歌っていいんだこんな曲もっていうその言葉を聞いた時に、はあ、私20年近く愛ちゃんとね一緒に いるけど、あ、愛ちゃんの中にそういう、あの感覚があったのって 今なんか今気づいたような気がして、多分ね人から見たら、愛ちゃんもね、アーティストとして自由自在に縦横無尽に飛び回りつつ、本当にその個性を生かして生きている、そしてこう、まあ、自分を生きている、自分を表現している、でそしてその表現することに何かこう躊躇しているなんて思えないようなパワフルさで、ね、ワールドを全開で表現している生きているって感じる人多いんじゃないかなと思うんだけども、まあ、そのどんな楽曲を歌うかとか、何を選ぶかというかね、の中にその表現の仕方としてもね、その躊躇というかこれ出していいのかなとか、
あるあるあるある、
そういうのを、
あるっていうかあった、
感じてたんだね。
そうそうそう、やっぱりすごいちっちゃい時は内向的だったしビビリだったし、その 枠からはみ出るイコール暮らしていけないみたいなね、うん、社会でやっぱ暮らしてたから、その結構過疎化の村で、ね、うん、育ってるから、うん、人というものが怖かったりとか、怖いとかコミュニケーションの取り方がわからない、
うん、サルやシカの方が多かったからね人口よりもね、
それもあるし、やっぱりこのそういうところから学区外の学校に通ってたから、うん、そういうところに行くと自分の村に帰れって言われるわけ、うん、なんでお前、ね、学区が違うのにここ来てんだとか、だからなるべく目立たないように、なるべく枠からはみ出ないように人の目をめちゃめちゃ気にして生きてたから、そういう癖っていうものもすごい残ってて、うーん、なんか出したいけど怖いっていうトラウマ的なところもすごいあるよね。うん、しそれはやっぱり要所要所で一番大事なものとかそういうと気にやっぱ出てきちゃう、
うんうんうん、日頃はね、うん、もう随分解消されたかななんて思いながら意気揚々と生きているんだけど、何かここぞという時にその恐れはまだまだ
あるある、
出てくるんだね、うんうん、
やっぱりなんか、うん、ね、一番大事なものって出して否定されるのって一番怖いでしょ、うんうん、だからそれでいいんだよって、やっぱ自分で自分を認めてあげることがずっとできなかったんだね。でもそれをちょっとずつ、なんかこの葉山とか鎌倉っていう土地に来て、いろんな、もうそれこそユニークな人たちと触れ合って、
もう、ね、表現全開の人たちばっかりだからね
あ、これでいいんだこれでいいんだっていうのを、あの殻を破らせてもらうっていうか、ありのまんまでいていいんだなっていう風にさせてくれる、ああそういう12年だね、すごいね、
いやー、
うん、
本当だね。
それまで頑張って頑張って、そう殻を一生懸命作って傷つかないようにって、自分で頑張ってやってきた都会生活からの転換の時だね。だって12年だったらそうだね、
そうだね、
でいろんなカルチャーショックを受けこんなしても生きていけるんですねみたいな人にいっぱい会いみたいな、本当ちょっとずつなんか玉ねぎの皮を剥くように、うこれでも大丈夫ですか、これでも大丈夫ですかみたいな、これも出して大丈夫ですかみたいな
じゃあそうやってこうね、皮剥きながら、剥きに剥いてきた12年、今の愛ちゃんはどんな新しい羽を背中につけてるような 感覚がありますか。
やっと安心していられるようになったっていう感じかな。それまでやっぱり結構、まあ、縮こまってるって言って、まあ、人からはそんな風に見えないと思うけど、やっぱり自分で窮屈だなって思うところだったりとか、まだまだビビってんなって思うところだったりとか、素直に出せないなって思ってる部分もいっぱいあったし、
安心していられるようになったというのは、安心して自分でいられるようになったってことかな。
そうそう、そういうこと、自分自身でいていいんだなっていう、そうだね。それまではこんなこと言ったらどう思われるかなとか、こんな風に言ったら人が嫌がるかなとか、人を優先すごいしてたから、そんな風に見えないと思うけど、パシッとるやないかって言われるかもしれないけど
いやいやいや、結構言ってませんよ、言ってませんよ
初心者なんですよ自分みたいな。
いやいや、でも本当、私は割と近くにいたから、そういう話を聞いてそうなんだって思うことはあるけど、やっぱりそのこう外から見えてる、ね、こう愛ちゃんらしさと、愛ちゃん自身が感じてる愛ちゃんの中のこういろんな、あの心の動きっていうのは、結構ギャップがあるんだなってね、
あるあるある、
思うことはあるね。人の内側ってわからないね。
ね、わからないよね。そんなのびのびして何言っとんねんって言われると思うけどいやこれでも結構気使ってんすよみたいなだからみんなはもっと気使ってんのかなって思うし、それは大変だねっていうか、大丈夫だよって安心できる社会がいいよね。
そうだね、本当だね。いや、ちょっとね、聞いてみたくなっちゃった。私もね、この12年は、その前の時間って割と音楽活動一緒に長くやってたから、あの割と近くにいたけど、私がハワイに 暮らし始めてしばらく時間空いたりとか、まあ震災があってそれぞれがそれぞれの旅をするようになったりとかっていう中で、本当にこう音楽を一緒にするときにこう再会したりとかね、そういうこうつかず離れず的な感じあったと思うんだけど、愛ちゃんから見てそう12年前の私とか、まあ今の私とか、なんかどんな風に変化しているように見えるのかなとか、なんか聞いてみたい。12
年前もう不思議ちゃんだったよね不思議ちゃん今すっごいなんかあの芯というかな、あの元々のね、あの根底的な部分は変わってないんだと思うけど、すごくこう柔らかくどっしりした感じがすごく増えたなって。すごい能力高いじゃんユリピューって、いろんなやれることいっぱいあるしさ、それこそ彫金もできればヒーリングもできて、この話もできて、何なのこの人みたいな木の伐採まで、なんかそんなにできることあるのに、その12年前はまだなんか自分にちょっと自信がない感じとかもあったのかなっていう、それがどんどんなんかいい感じに開花してきて、本当にその能力を生き生きと活かせるっていう感じになってきてるのかなっていう感じはすごくするかな。
ありがとう。そのふうに聞きながら、さっきね愛ちゃんがこう自分でいることに安心感ができたって言ってたの、多分近いものがあるのかもしれなくて、これをやってる自分だから自分これでいいってい こう何かやってることで自分を肯定するんじゃなくて、その評価とか、いろんなキャラクターが住んでいる自分とかね、それもこのキャラクターもこのキャラクターも自分だしっていうところの安定感っていうのかな、こうこれでいい、これ私みたいなところは育ったのかもしれないね。でもそうなるまでにはね、舞ちゃんもそうだけど、そのこうでいいのかなとか、これじゃダメなんじゃないかとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、何にこう物差し当ててその自分を作ろうとしてるのかちょっと謎なんだけど、
謎だよね。
自分がいいと思ってるからそれをやってるっていうことだけではいられない自分っていたなと思うね。
ね、やっぱりもう育ってきた社会がさ、比べられる評価される人の目を気にしながら、もう気にしながら気にしながら目をかけちゃいけないとか、もうそういうのばっかりじゃんね。なんかそういうものだと思って育つと、そこから抜けるのがすごく大変と思って、だってその世界でしか育ってないから、それ以外の世界が分かんないから、どういうふうにいると自分らしいのかすらもちょっと分かんなくなってるっていう、なんかそれを必死にね、壊してきた感じっていうのもあるんだろうなって思うかな。
壊そうとして壊してきたものだけじゃなくて、気がついたら壊されてたみたいなこともいっぱいあっただろうけどね
カルチャーショックとかいろんなものね、味わうとね、それまで時間きっちりしてなきゃと思ったのに、打ち合わせするからって言われていたら誰もいないみたいなのとか打ち合わせするって言って集まったなと思った割に世間話して解散する謎なんですけど本当にってすごい思ってたし最初
それが今はどう変わったの、そういう時に
今はみんなちゃんと自分のペースというものを大事にしてるんだなということが分かったの、それまではその時間って言われたら自分のことをもう差し置いてその時間に間に合わせなくてはいけないってずっと思ってたから、まあ、それは団体行動とかね、いろんなその、まあ、いろんな世界というかね、そういう業界とかも絶対そうだし、そういうところで仕事っていうものをしてきてたから、でタイムカードをしてとか絶対遅れられないみたいな感じじゃん、なんだけどこっちの人は本当に自分が今これやりたいとかこれを大事にしたいからっていうペースというものがすごくあって、それを大事にしてるから時間というものは目安でしかないんだなっていうことが分かって、それでもすごい大事だなと思ったの。
大事だなって思えた時があったのね。
そう、最初は意味不明と思ってたよ。なんでこの時間って言ってるの来ないのみたいな、約束守らないのかなみたいな感じだったけど、そういうことではね、価値観というものがそもそも違うんだと。だってお店もさ、営業してますって書いてるのに今日は波がいいのでみたいな、サーフィン行っちゃうんだみたいな、店主不在みたいな雨が降ってるのでお休みですとか、どういうことって思ってたし最初はね。でもこっちの人は本当にそれで自分の人生というものを楽しんでいる、自分というものを大事にしているんだってことがすごくよく分かった。もちろんルーズっていうのもあるかもしれないけど、それも許される、許容される社会なんだなという、
そこに豊かさとかも感じちゃったんですね、
うんうん、そうなんか、うん、無駄と思われるようなことね、うんうんうんうん、一般的に見たらなんでそこにエネルギー使うのってことで全力でやってる人たちでもなんかめっちゃ楽しそうなんだけど何ですかみたいな、うんうん、最初暇なんですかと思ったけどでも実はそういうところに人のつながりの喜びとか豊かさというものがあるっていうのを気づかせてもらったのは本当こっち来てこの12年だよね。
本当だね。そう考えるとそのなんていうのかな、何ができるようになったとかそういうこう目に見えることで測れるものではない豊かな命を生きるっていう、そういう感覚がすごくこう手応えを持ってこう自分のものになってきているっていうこともあるんだろうし、そんな自分になっていきながらこれからきっちり12年じゃなくても全然いいんだけども、今やってみたいこととか今やろうとして準備していることとか何かそのあたりはあるのかな、
ね、ずっとこう思ってることはこうそれぞれがそれぞれの能力を遺憾なく発揮してというのかな、例えば、まあ、野菜を作るのが大好きっていう人は野菜を作って音楽をするのが大好きっていう人は音楽をやってでなんかこう自分の技術というものでこう人の役に立ちながらそういう中でこう経済循環していく村というかコミュニティみたいなものがもう日本中にいっぱいできたらすごく幸せだなって思っているし、それの一端というかね担えるといいのかなっていうふうに思っているから、みんながそうありのまんまで楽しく自分の能力を大爆発させて生きていく社会っていうところをなんか作っていけたらいいなってすごく思っている。
愛ちゃんなんかはね、日本中をね、びっくりするようなあの鋭角とか鈍角とか鋭角とかで飛び回ってるじゃないですか。えそっからそこ行くのみたいな、あの熊本いたのに明日富士山ってどういうことみたいなね。
おかしくない
物理的に可能なのみたいな、あのワープの仕方をしてるけど、まあ、そうやってね、まあ、本当にご縁にあの導かれながら、本当にいろんな場所にね、あのまた根をまいてると思うんだけど、まあ、行く先々きっとそこならではのね豊かさとか、あの個性というかね、そういうものがあってそれをたくさん見てきていると思うんだけど、愛ちゃん自身はまあそうだな、まあ、そういう場所がたくさんこれからもねあの増えたらいいなと思いながら、自分もどこかの一つに所属するというよりは、自分はまあしばらくはまあ飛び回りながらなんかその自分なりのお役目というか、
でも自分の場所も欲しいと思ってるから、
それは思ってる。
もちろんも鎌倉とかね、この湘南もなんていうのかな、すごくいいコミュニティもあるし、そういう循環っていうものはすごくできてると思うし、だからなんかその自分がね本当にどこにいると一番こう能力をよりよく発揮できるかっていうところは本当にね定めていきたいと思うし、どこに行ってもそういう自分でありたいと思うし、ね、それこそでも本当にその人の手が必要なところっていうか、そういうモデルケースみたいなものがどんどんこうできていけばいいなと思うから、もうやりながらもう動いていくような感じだよねきっとね。ここができたらはい次ここってなるかもしれないし、でもその時々で一番こう自分の能力をこう活かせる場所にいたいなって思うから、本当ご縁とね、
そうね、
いろんなものに導かれて直感とで体当たりしていくことになるんだろうなっていうのは思ってるけど、やっぱりそういうのをやるときに一番大事なのってもう自分と世界への信頼感だと思ってるから、絶対大丈夫で絶対できるっていうのをなんかみんながなんか私がやってることとかこの周りの人たちみんながこうやってることとかを見てできるんだっていうなんか勇気とかね自信みたいなものをこう感じてくれたらすごくいいなっていうふうに思いますね。
いやそれを聞きながらもやっぱりその愛ちゃんは自分で選んで、その動いてるというよりは動かされてるなって、
や
っぱり私もそういうタイプではあるけど、また引っ越しですかとかね、そういうこととかね、みたいな突然訪れる天からの指令みたいな、もう13回も引っ越ししてるからね、本当にね、そんなまあ動かされているという側面は客観的に見ても思うけど、じゃあその何かその指令が来た時にやっぱり素直にそれを受け取っているっていうことがその愛ちゃんの 力を、本領を発揮させてくれることなんだろうなって思ったら、それこそこう、ああ一ところに根付きたいわと思ってても、はいここじゃないですとかね、そういうことって起きたりするじゃないですか。
あるよね。
まあそれもまたね、あの自分の意図とはね、あの裏腹のことが起きたりもするけど、でも全てのまあ、導きというか流れをちゃんとこう信頼して受け取っていくっていうことを感謝してっていうことができていれば、みんなもしかしたらまあ旅人になる人ばっかりじゃないと思うけど、本領を発揮できるのかもしれないね。
だからそういうのができるのがイベントだったり、まあ、マルシェだったりっていうものだと思っていて、自分みんなが好きなことを持ち寄るわけじゃん、自分の能力とか、なんかそういうね、体験というか自分も何かのこう、ね、一部でありながらこう楽しくいられるみたいな、そういう体験をいっぱい作っていけるといいなっていうふうに。だからなんか今度能登のチャリティーイベントもやるんだけど、それもなんか動かされてるっていうか、もう今だみたいなのがあって、私1月2月3月お休みしようと思って、働き動きすぎたから去年と思っても休暇だと思ってたんだけど、はい、そこにこれが来るんですねみたいな。う
わ、それどんなイベントになりそうなの？
いや、なんかそれもなんか、あの支援するとかやってあげるっていうんじゃなくて、なんかみんながいい時間を過ごしてつながり合えるっていうきっかけになるといいなっていうふうに私は思って、
つながり合えるきっかけとなるイベント、
そう、何か一つの意識というものがあった時にそこに向かうっていうことは、やっぱみんなの気持ちが一つになる、なりやすいんだよね。で、今回はそれを能登にいただいたっていう気がしてて、なんか何かできるといいなってすごく思ってたけど、結構今回は結構地形が複雑だったりとか、すぐにボランティアに行けるっていう感じでもなくて、
そう、ね、
まあ、ちょっとどうしようかなっていう、なんかチャリティーイベントをやるって言っても、なんか目的とか目標とか、どこにまあ支援をするかとか、そういうものが定まってないとすごいやりにくいなって思ってたから、あんま動けなかったんだね。で、まあ、1ヶ月ぐらいこう様子を見てたんだけど、で、まあ、炊き出し行こうかなとかそういうのはあったけど、現実的に行けないとか で、まあ、どういうふうになるか流れを見てようと思ったら、その石川から来てくれるっていう人が、私がお世話になってる、そのすごくお世話になってるボディセラピストの先生が来てくれるって言って言ってくれて、あ、このタイミングだと思って、これはちょっとみんなにつなげられたらいいと思うし、なんかそれを通じて、その人を通じてこう、ね、ノットとこっちの人の気持ちっていうものが一つになるような、つながるような、なんか循環するような何かっていうのを作らせてもらうっていうのが多分私のお役目というか、今一番力を発揮できることなんじゃないかなと思って、でも上からとか押し付けじゃなくて、どうやったらいい形になるのかをみんなで相談したいっていうのがすごくあって、だからそれは私にとってもやっぱチャレンジというか挑戦でもあるし、そういう形の支援の仕方ってどういうふうにしたらいいか分かんないところも自分もいっぱいあるし、だけどまあコミュニケーションを取っていきながら、みんなが一番嬉しい形っていうのを作る、なんかそのチャレンジをさせてもらってるっていう感じがあって、でいいつながりも生まれると思うし、そこでこっちの地域の人たちがまたね、いい時間を過ごせたりとか、それによってなんかエネルギーが送れるみたいなことができるんであれば、それはすごく自分にとってもね、嬉しいなって思うことだから、はい、させていただきたいと思いますみたいな感じになったというか、まあね、勝手な妄想といえば妄想で、自分の勝手にそう思っただけだから、でもまあやりたいんだなっていう、やらせてあげようじゃないけど、
いや本当、私たちこの12年の間にも、いろんな震災、いろんな水害、いろんな、なんだろうな、災害、各地で、台風だったりもそうだけど、いっぱい経験してきて、まあ、自分たちが被災する時もあったし、自分たちが被災しながらも被災地に助けに行くとか、そういうなんか荒技をしたこととかもあったけど、いやもうこれね、体一つしかないから、すごい無理はできないんだなって思ったり、やっぱり何かダメージを受けた後って、そんなすぐに、修復できるものじゃないことがあった時に、時間がかかるものとかがあった時に、そのできることって本当に限られてるなとか、それでこうねもやもやすることというか、こんな自分でいいんだろうかみたいなね、なんだか不思議な自己嫌悪になってしまうようなこととかも、まあいろいろ味わってきながらも、でもやっぱりこう 今愛ちゃんがねその今回能登のチャリティーでつながれたとか、うん、いい時間を過ごせて、うん、一つの場に集った人たちが何か満たされるような感謝を感じたり、うん、あの愛を感じたりっていうことが起きる場を作ることによって確実に何かがつながる、
うんうん、
その頭で考えているだけでは起こせないその手触りのある何かつながりをその場を作るっていうことが、
うん、
じゃあその先、
うん、
あの何につながるのかということは、うん、まあ誰にもわからないんだけども、
うんう
ん
うん、
その積み重ねが、
うん
うん、なんていうのかな蜘蛛の巣のようにというかね、うん、網の目のように、
うん、
愛つながり感謝、うん、そういったエネルギーで、うん、こうこの日本各地がつながっていくみたいな、
うんうんうんうん、
その一つのこう蜘蛛の巣のねあの美しい蜘蛛の巣の一本の線って一本なんだけど、
うん
うん、あれがあんな風に編み込まれて、
うん、
あんなウェブになるというかね、
うんうんうん、
って考えた時に蜘蛛さんは一本一本の線を引いてるわけですよ、
うん、
お尻から糸出しながら何度ね風とかね、
うん、
あの私とかに蜘蛛の巣現れながらもね次の日またできてるみたいなね
みたいな
またできてるみたいな、
うん、
そう、そんなことちょっと今イメージしながらだけど、うん、どんな愛のウェブを作っていくのかじゃないけどね、
うんうん、ね、それが結果としてどんなものになるか全くわからないけど、
うん、
でも確実にいいイメージしかないから、うん、やってみようっていうところから、うん、本当にバクチー
じゃん。バクチー
なんてさ本当にそれでお客さん来るのかとかさあの雨降るかもしれないとかさ、
うんまあ
ね、クレーム来るかもとかいろんな
クレーム来るかもないよ
分かんないじゃんだけどさ、
ね、あの古い愛ちゃんがいろいろ心配をするんだね
そうそうそう心配というか、ね、いろ起こりうることってのはいっぱいあるでしょ、
うん、
でもなんか、ねまあ、その責任ももう、ね、自分で取ればいいじゃんって思ってるし、
うん、
でもそうやって言う人がいないと動かないところもあるから、
うん
まあ、やってみるだけやってみようみたいな、
うん、
どうなるか分かんないけどね楽しい時間を過ごせる努力をしてみようっていう、
うん、
作るってことをやってみようってなんか思ってるかな。
愛ちゃんを突き動かしているエネルギー源を一言で言うなら何なんでしょう。
なんかね、うん、人がこうつながって嬉しいっていう感覚がもう
つながって嬉しい
だね。全部ね音楽やってるのもそうだし、
うん、
こういうイベント立ち上げちゃうのもそうだし、
うん、
なんかみんながつながってで嬉しいっていう時間を過ごしてるのを見るのが好きみたいな。
ああもうそれがあるともうい
っちゃう、
いっちゃう、
ね、大好物だねワンワンってなっちゃうんだと思うの。
つながって嬉しいっていう時間がそこにある限り動いちゃうのね。
いやーよかったねーっていう何なんだろう
ね。いや分かるよ、分かる
分かる。
なんかそれぞれにあるんじゃないかなと思っててね、その大好物が、
うん、ああそうだね、
うん、
ちっちゃい時に私がその人とのつながりというものをなかなか作れなかったっていうところにあるのかもしれないね。でそうやってみんなが楽しくこう過ごしてるのとか見ていいなって思ってたところもあるし、自分もそういうふうに、ね、輪の中に入れたらいいなってやっぱすごく思ってたし、でそういう思いをしてる人も多分いっぱいいるんだと思うのね。だから、うん、今はそうかもしれないけど自分で作ることもできるよっていうなんかそういうのをね、
うん、
みんなできるんだよっていうのを、ね、体現したいのかもしれないね。
ええ話お互いあのパワーアップしましたね。
あ本当ですね。だからやれることが増えるっていうのはやっぱり自由になるってことだし、どんどん楽しくなるよね。いろんなことがね、今まで怖くてできなかったことにもどんどんチャレンジできるし、そうすると自分でいろんなものをこう開いていけるというか、失敗してもみんな助けてくれるから大丈夫ですねみたいな、なんとでもなりますよねみたいなお願いしますみたいない
やなんかもう本当お互い感じてることかもしれないけど、
うん、
その若い頃のね自分よりも随分なんか柔らかくなったよね、うちらね。そう
もっとねトゲトゲしてたし、うん、いろんなことが他人のせいだったし、
うん
うん、自分の機嫌も含めね、
うん、
うんだから自分で自分のことをこう、ね
うん、
ちゃんと ケアしてあげたりすることもできるようになったし、経験値だからそう常に何が自分が嬉しいかとか心地いいかとか、まあ、楽しいかも含めて、うん、もうそれを、ね、お互い追求し続けてきたところがあるんじゃないかな。
いやでもすごいことだと思うよ。お互いに他人軸っていうところって結構強かったタイプだと思うよ。強かった。
私たちめちゃくちゃもう病的、
病的、
病的よ、
ね、もう無自覚なぐらい。
本当だからそれが他人軸ってことに気づかないから、
うん、気づかない、うん、それがさ、うん、自分軸豊かな自分軸育ってきた ね、
ね、 ね、 本当にね、
みんなのおかげだね、うん、自分軸マスターの人たちにこう
本当ですよ、ね、
助けられてね、
うんうんうん、ありがたいことですね。
いや本当本当、いやいい12年間だったね
ばあさんや、
ばあさんや的なじゃあね、次の12年後にもまた語れようかね。
すごいね、それもすごいね。何だったかまた報告し合いましょうねっていう ね、 タイムカプセルみたいだね。
本当本当、私たちね、その、愛と誠っていうね、
はい、
あのバンドを、まあ、それこそ若かりし頃にやってたバンドを、あのちょっとね、いろいろ皆さんの都合がバラバラになって解散したかと思いきや、12年後にそれも ね、
そうだよね、12
年後にね、作品作ったじゃないですか。
本当本当、今でも歌ってるよ私、愛と誠の曲
ね。
いい曲だな、
こんな愛ちゃんの楽曲もあるんだっていうね。いや、なかなかいい曲ですよね、
うん、そうなんですよ、うん、みんな聴いてほしいもんね。
そうそうそう、また12年後にやりますか。おじいちゃんになって、おばあちゃんになって、
ちょっと額がよく見えないかなってかもしれないね。候補が見えない。
そんな12年に1回しかやらないバンドって伝説です
ごいね。オリンピックよりもだいぶ巻いてね、
3倍
でもありえるからね、
うん、ありえるから
ね。それで面白いよね、
面白いよね、うん、そういうのもね、なんてまた面白い妄想しちゃいましたけどもね。これからもね、まあ、12年後とは言わず、ちょいちょいいろんなね、楽しい時間を一緒に過ごしていけたらと思ってますので、うん、はい、今後ともどうぞ末永く
よろしくお願いいたします。
ではね、
ありがとう、
ありがとう。